2ページ特集新しい生活様式における熱中症予防行動について。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、新しい生活様式として一人一人が感染防止の3つの基本である 1. 身体的距離の確保、 2. マスクの着用、 3. 手洗いや3密、密集密接密閉を避けるなどの対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。この夏はこれまでとは異なる生活環境下となりますが、一方で例年以上に熱中症にも気をつけなければなりません。十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にもこれまで以上に心がけるようにしましょう。問い合わせ、健康支援課、341188。ページ上部背景に、新緑、青空に、太陽の日差しの写真があります。新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント。マスクの着用について。マスクは飛沫の拡散予防に有効で、新しい生活様式でも一人一人の方の基本的な感染対策として着用をお願いしています。ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素、体感温度が上昇するなど、体に負担がかかることがあります。したがって、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなる恐れがあるので、屋外で人と十分な距離、少なくとも2メートル以上、が確保できる場合には、マスクを外すようにしましょう。マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけましょう。また、周囲の人との距離を十分に取れる場所で、マスクを一時的に外して休憩することも必要です。2人の人が距離を十分に取って、椅子に座って水を飲んで休憩しているイラストがあります。出典、厚生労働省環境省制作リーフレット、令和2年度の熱中症予防行動より。エアコンの使用について。熱中症予防のためには、エアコンの活用が有効です。ただし、一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで換気を行っていません。新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によって、換気を行う必要があります。換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしましょう。涼しい場所への移動について。少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動することが熱中症予防に有効です。一方で人数制限などにより、屋内の店舗などにすぐに入ることができない場合もあるかもしれません。その際は屋外でも日陰や風通しの良い場所に移動してください。日頃の健康管理について。新しい生活様式では毎朝など定時の体温測定、健康チェックをお願いしています。これらは熱中症予防にも有効です。平熱を知っておくことで、発熱に早く気づくこともできます。日頃からご自身の体を知り、健康管理を充実させてください。また、体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養するようにしましょう。3ページ。環境省・厚生労働省ホームページの記事があります。環境省・厚生労働省令和2年6月熱中症予防とコロナ感染防止で。 新しい生活様式を健康に。新しい生活様式とは、新型コロナウイルス感染防止の3つの基本である1、身体的距離の確保、2、マスクの着用、3、手洗いの実施や3密、密集、密接、密閉を避けるなどを取り入れた日常生活のこと。注意、マスク着用により熱中症のリスクが高まります。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど体温調節がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予防とマスク、換気などの新しい生活様式を両立させましょう。熱中症を防ぐためにマスクを外しましょう。ウイルス感染対策は忘れずに。屋外で人と2メートル以上、十分な距離離れているとき、3人の人が2メートル以上、または十分な距離離れてマスクを外しているイラストがあります。マスク着用時は、激しい運動は避けましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。マスクを外して水を飲んでいる人のイラストがあります。気温、湿度が高いときは特に注意しましょう。マスクをしてうちわで仰ぎ汗を拭いている人のイラストがあります。マスクをしてると熱中症になりそう。暑さを避けましょう。涼しい服装、日傘や帽子。少しでも体調が悪くなったら涼しい場所へ移動。涼しい室内に入れなければ外でも日陰へ。木陰に座り水を飲んでいる人、軒下で日傘を差している人のイラストがあります。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。1時間ごとにコップ1杯、入浴前後や起床後もまず水分補給を。1日あたり 1.2 リットルを目安に、ペットボトル 500ml 2.5 本、コップ約6杯。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに。時計と水を飲んでいる人、タオルで髪を拭きながら水を飲んでいる人、ペットボトル、コップ、飴、梅干しのイラストがあります。エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。エアコンを止める必要はありません。注意、一般的な家庭用エアコンは室内の空気を循環させるだけで換気は行っていません。窓とドアなど2箇所を開ける。扇風機や換気扇を併用する。換気後はエアコンの温度をこまめに再設定。室内で窓、ドアを開け、エアコン、扇風機をつけて、うちわで仰いでいる人のイラストがあります。暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう。暑さに備え、暑くなり始めの時期から無理のない範囲で適度に運動。やや暑い環境でややきついと感じる強度で毎日30分程度。毎朝など定時の体温測定と健康チェック。体調が悪いときは無理せず自宅で静養。ウォーキングをしている人のイラストがあります。水分補給は忘れずに。体温を測っている人のイラストがあります。知っておきたい熱中症に関する大切なこと。熱中症による死亡者の数は真夏日30度から増加。35度を超える日には特に注意。運動は原則中止。外出はなるべく避け、 涼しい室内に移動してください。エアコンの効いた部屋で水分をとっている2人のイラストがあります。熱中症による死亡者の約8割が高齢者、約半数が80歳以上ですが、若い世代も注意が必要です。年齢別熱中症死亡者の割合の円グラフがあります。80歳以上 47.8%、 65歳から79歳 33.7%、 45歳から64歳 15.6%、 15歳から44歳 2.5%、 5歳から14歳 0.1%、 0歳から4歳 0.1%、 負傷 0.2%。 出典熱中症による死亡数人口動態統計2018年、厚生労働省。高齢者の熱中症は半数以上が自宅で発生。高齢者は自宅を涼しく、若い世代は屋外での作業中、運動中に注意が必要です。年齢、発生場所別熱中症患者の発生割合の帯グラフがあります。65歳以上、自宅が半数以上です。19歳から64歳、作業中が多く、次いで屋外が多いです。7歳から18歳、運動中が多く、学校と合わせると半数以上です。0歳から6歳、屋外が半数以上です。出典、救急搬送データから見る熱中症患者の増加、国立環境研究所2009年。高齢者、子ども、障害者の方々は熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。環境省、厚生労働省。新型コロナウイルス感染症に関する情報、http://www.mhlw.go.jp/stf/seikunitsuite/bunya/bunya/数字00016470.8アンダーバー数字00001ドット html。 熱中症に関する詳しい情報、 https://www.wbgt.env.go.jp/。 QR コードがあります。出典、環境省、厚生労働省ホームページより、従来からの熱中症予防行動の徹底を、暑さを避けましょう。室内の温度、湿度をこまめに確認し、適切に管理しましょう。外出時は天気予報や暑さ指数 WBGT を参考に、暑い日や時間帯を避け、無理のない範囲で活動しましょう。 WBGT は環境省ウェブサイトで提供。 QR コード参照。 QR コードがあります。涼しい服装を心がけ、外に出る際は日傘や帽子を活用しましょう。少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動し、水分を補給してください。こまめに水分補給をしましょう。喉が渇く前に、こまめに水分補給をしましょう。一般的に食事以外に1日あたり 1.2 リットルの水分の摂取が目安とされています。激しい運動作業を行った時、多くの汗をかいた時は塩分も補給しましょう。暑さに備えた体力づくりをしましょう。適度に運動、やや暑い環境でややきついと感じる強度で毎日30分程度を心がけ、体が暑さに慣れるようにしましょう。ただしその際は水分補給を忘れずに、無理のない範囲で実施してください。熱中症の予防と注意点。暑さの感じ方は人によって異なります。暑さに対する抵抗力は個人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、万全の予防を心がけましょう。高齢者や子どもは特に注意が必要です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。また子どもは体温調節機能が十分発達していないため、高齢者と同じく熱中症のリスクが高くなります。周りに高齢者や子どもがいる人は、部屋の温度をこまめに測る、喉が渇かなくても水分補給を促すなど、気を配るように心がけましょう。節電の意識しすぎにご注意ください。節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないようにご注意ください。気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理せず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしましょう。熱中症になった時の処置は、1、涼しい場所へ避難させる。2、衣服を緩め体を冷やす。3、水分・塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。軽症の方でも、涼しい場所で水分補給をしても良くならない場合には、受診しましょう。